皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月6日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、IQ だけでは人は動かずという話です。そうなんですね。知能指数だけでは人は動かないんですね。非常にですね、重要なことなんですけども、まあ、こう、我々こう仕事してるとですね、やっぱこう、細かいことがきちんとまとまらないと、仕事って終えることができないって皆さんご存知だと思いますね。例えば、経費の精算なんかもですね、ちゃんと経費全部ね、計上しとかなきゃダメでしょ。足し算間違っててもダメでしょ。だからなんかこう、申請書類なんかもですね、なんか足りない書類があったら申請しても認可、許可下りないでしょ。だからその細かいことをちゃんとやらないとですね、仕事って完結しないことになってるんですね。あらゆる部分がそうですよ。ですから、どうしてもそこにその人々の神経が行きましてですね、細かいことまできっちりできるように。まあ、IQ ですな。知能指数が高いことがすごく重要なことだというふうに思われるようになるわけですね。仕事しててもすぐなんかこう失敗がないかどうかに目がいってですね、なんか漏れがないかどうか、網羅的にちゃんとできてるかどうか、偏りがないか、こういうとこやっぱり最初チェックしてから細かいとこ見ていくわけですね。そしてやっぱりですね、仕事ができるできないっていう中に IQ ってものすごく重要な役割を果たしていくんですね。で、それはその、しかしね、やっぱりこう時代とともにですね、過剰なる IQ をこう求める時代はもう確実にピークを過ぎてますよね。今 AI がどんどんできてきてますよね。AI は非常に便利で、細かいことはその AI が助けてくれる。当たり前に今そういうこと広がってますよね。例えばそのパソコンでなんか仕事する人もですね、AI がいろいろサポートしてくれるしね。だからオンラインの仕事も全部そうですよね。なんかその AI がいろいろ手伝ってくれて、で、細かい設定とかね、こうやってくれたりしますから、AI に任しておくとですね、結構それなりに形になったりしますわね。あるいは、なんていうかな、これこそ今後もっと進んでくるとですね、AI エージェントみたいなのがね、もっと多様に使われてきてね、それこそそのロボットみたいなんですよ。ロボットみたいなの相手にね、ちょっと指示を出すとロボットが全部やってくれる。まあ、全部というのはほとんどのことやってくれる。そういうこと当たり前でしょうね。でも、例えば車なんかもですね、50年前なんつったら、パワーステアリングの車なんかなかったと思うし、車ほとんどマニュアルミッションだし、だから車の中にある電気製品なんつったら、まあ、エアコンと、まあ、ラジオぐらいのもんですかね。まあ、ラジオが先で、まあ、エアコンが後から来たぐらいのもんですから、今みたいに車の中コンピューターだらけってことないですよね。だから、やっぱり今、いろいろ車安全装置ついてますよね。スリップしないようにするとか、なんかいろんな警告音が鳴ったりね。だからそのバックの時にアクセル踏んだらね、ギュッと踏んだらすぐ止まるとかですね。暴走しないようにですね。こういうのできてきまして。だから今、それこそその車の運転つっても昔みたいな非常に高度な、まあ、技術と、それからあと体力だよね。昔ハンドル重かったし、それからギアだったりですね、そのマニュアルですから、忙しいんだよね、足も手もですね。両手両足使ってして運転したわけですから、手だってほら片っぽでハンドル持って片っぽでそのギアレバー握るでしょう。だからハンドル片手で動かせないとですね、運転できないわけね。まあ、力もいるわけですよね。それから滑りやすいですからね。しかし今そういうのをほとんど心配することなく、まあコンピューターが車を制御するでしょう。そして最近は自動運転なんてこともね、どんどん世界中やっておりますから、まあ今まで必要だった車の運転技能もあまりなくなってくる。電車だったら最近は自動運転の電車ってのはまあ長い距離あまりいませんけどね、短い距離の空港内で走る電車みたいなのはまだごく当たり前のように自動運転ですよね。それから例えばそのレジだってそうだね。レジだって昔はそれこそお釣りいついち計算しながらやってたのが今スマホ決済とかね、カードもタッチ式みたいになりまして、現金数えることの方が少なくなってたんじゃないですか。こうやってだからですね、人ってもう今までのように、あんまりその細かい作業をしないでも日常生活や仕事を送れるようになってきてるわけですよ。IQ がまさに同じなんですね。過剰に IQ に頼るような 仕事っていうのは、これやっぱり非常に不自然なんですね。そういうところは人工知能に置き換えられていくわけですよ。すなわち、その手順が決まってるもの、正解が非常に限られてるものについては、AI は非常に簡単に、素早く間違いなく答え出してくれますから、まあ最終的にね、その一つに絞り込むことは難しくても、複数の選択肢まで絞り込むことは非常に簡単にできますから、だから非常に強烈な AI がなければできなかった仕事も、今だから AI で仕事できるようになってますよね。そうすると、その IQ だけいくつのあるのも高いって必要はないですね。で、そうするとですね、IQ があまりいなくなった後何がいるかですね。今おそらく、まあ一番必要なのは実は信仰心なんですね。信仰心っていうのはどういうことかというと、まずリーダーシップの観点から言うと、天と自分をつなぐっていうことですね。まあ、その人の指し示す方向が本当に世の中の先と合ってるかどうかです。私利私欲で人々を引っ張ると必ず失敗しますから、私利私欲なく人々を本来あるべき方向に引っ張れるってのは、これは本当の意味での信仰心です。何教っていう問題じゃありません。本当の意味の信仰心がいる。それから二つ目はですね、人がついてくるかどうかですね。やっぱりその人がついてくる、ついてこないかは、この人がやっぱり自分に明るい未来をもたらしてくれると思えば人はついてくるし、思えなければついてこないですね。だからやっぱりなんかその未来を作るってことに対して献身的な人になければならない。すなわちそれは私利私欲を超えた使命というものをね、その人が持ってないと、それは人はついてこないね。鉄塔つつみ私利私欲で、私利私欲で課長部長をやってればですね、部下の方だって、これ私利私欲でやってる課長部長に真面目に協力するわけないじゃないですか、そんなことはね。だから全部そういう仕組みになっておりまして、だからやっぱりそれは、やっぱり一番は信仰心だよね。結局なんか信仰心がないから私利私欲に走るんですよ。他に方法ないでしょ。神と通じてない、天と通じてないからこそですね、頑張れば頑張るほど私利私欲に走るんですよ。非常に簡単な理由なんですね。その開けてない、天に向けて自分自身が開けてないから、私利私欲に走らざるを得ない。他になんか選択肢なくなっちゃったこういうことになってますから、やっぱ信仰心がないとなかなか難しいでしょうね。で、逆に信仰心があると、例えば IQ が高い仕事が必要なら、IQ が高い仕事をしなければならないなら、IQ が高い人を呼んでくればいいんですね。で、金が必要なら金を持ってる人を呼んでくればいいんですね。人を引きつけることができるんですよ。すなわち、高い IQ を持った人を活躍する場を作り、で、金を持ってる人を呼んできて、金を出す場を作ると。だから、それに場作りですね。いろんな能力、特技を持ってる人たち、なんかやりたい意志を持ってる人たちを、持ってる人たちが活躍できる場を作る。これは実はリーダーの極めて重要な仕事なんですね。だから、やっぱりこの、場作りができる人が、これからやっぱり地域でも産業でも組織でも、それぞれのリーダーになるでしょうね。まあそういう人たちが、いわゆるスメラと言われる人たちだと思いますね。まあそれがなんか本当に特に力むことなく、難しく考えることなく、まあやってる人たちがやっぱりスメラという人たちだと思いますね。で、あえてその、言えば EQ という言葉ありますよね。感情の方のクオリティですね。こちらはやっぱり大事で、で、この感情のクオリティっていうのも、やはり突き詰めれば信仰心なんですよね。感情がその左右される、されないっていうのも、所詮はだからその人が、まあ、良き神と通じてるか、どうかってことですね。お天道様と通じてるか通じてないかで、数字が悪いとですね、どうしても内にこもっちゃってですね、やっぱり揉め事は多いですよね。天に通じてないとか、神に通じてないとですね、どうしてもその揉め事って多いんですよ。通じてるとですね、まあ、不思議にですね、揉め事はあまり起きないですね。建設的にかんす、あの、解決できます。揉めても建設的な解決ができるようになってきます。やっぱりだから、信仰心なんだろうと思うね。逆に信仰心っていうのは AI じゃできないんだよね。信仰心の世界っていうのは、天と通じる世界でありますから、この言ってみれば、この世の外側とのコンタクトですよね。で、この世界は当然そのデジタルの世界では全くついてこれない世界なんですよ。デジタルではついてこないから、AI でもついてこれないわけで。だからまあ、信仰心を持った人が、 非常に優秀な AI を使うと最高の仕事ができると。ね、いうことになりまして。ですから、それぞれの人がですね、立派な信仰心を持って、それぞれ自分で AI を駆使できる。この組み合わせでみんな成り立っていけば世の中はうまくいくんでしょうな。例えば皆さん大抵スマホ持ってるんでしょ？このスマホにですね、非常に優秀な AI が走ると。一人一台スマホがあって、すべての人はこのスマホというデジタルツール、AI を持ちながら普段から生活し生きてると。で、例えば送金しなきゃいけないとか、なんかね、めんどくさい事務仕事しなきゃいけない分については、このスマホ同士がお互い連絡を取り合って、で、仕事をやってくれると。なまち、経費の精算からね、なんかいろいろめんどくさい仕事あるでしょ？なんか伝票を切ったりですね、それをなんかね、支払いに回したりとか、こういうややっこいな話はですね、基本的に全部 AI が、連絡取り合いながらやってくれると。本人は全然そういうことはあまり気にしなくていいと。で、問題はじゃあ、誰にどんな金を払うか、その元となる仕事をどう決めるか、これは AI のサポートを受けながら人が決めなければならないですね。そうすると、まあ、AI が乗っかってるスマホ同士でお互いにね、人を介さずにコミュニケーションしてできることと、人の承認がいることと、人が判断すること、いろいろ順番に分かれていくんじゃないですか。そうすると、すべての人が自分のね、もう一人の自分って申しますか、デジタルの自分、デジタルの端末を持ちながら仕事するだけでも相当仕事って洗練されてくるし、余計な手間を人はかけなくてもいいし、もちろん IQ だけに頼る必要はありませんので、非常に人間的な、感覚で世の中に対して良きことをなすことができるようになりますね。だからそれっていうのはある種本当にそのコンピューターを人間の道具として使いこなす。で、人間はコンピューターではない。すなわち人間は天と通じて生き物である。神と通じて生き物である。だからコンピューターとは違う。だからデジタルものとは違う。こうやってちゃんと使い分けって申しますかね。居場所が定まるわけですよ。だから AI が人間を超えるかっていうと、人間が神や天とつながってない限りは超えることもあり得ますよな。しかし神や天とつながっていればですね、それは絶対超えることはないわけですね。そもそもだから、その世界は、デジタルの世界は、擬似的にでしかね、アデオの世界はシミュレーションできませんからね、乱数使ったような世界でしか、アデオの世界は、再現できないんで、それは漫画みたいな話ですよね。おもちゃみたいなもんで。本当の意味での天との交流、神との交流は人にしかできませんので、だからそこが人とコンピューターのその役割分担、そして役割分担だけじゃなくて相乗効果を生むその土台になってるわけですね。もうそこまでもうすぐだと思いますね、ここから先に。人を動かす動かさないっていうのもですね、結局はだから人だけの関係で考えるとですね、やっぱその、まあ、より経営的な仕事が中心になってくるんだね。細かい作業ってのは、まあ、最初の1回や2回はちゃんとやった方がいいと思いますけども、何やってるか分かんないからね。最初はちゃんとやった方がいいと思うんだけども、その後については、まあ、要するに、機械に任しといて、AI に任しといて、より、その、大きな経営的な仕事、まあ、営業もそうだし、大きな方針決めたり、それから、やっぱりなんか、方針意思決定やったりとかね、人間でしかできない仕事を、より多くの人たちを集めてやっていくと。だから、ますますなんか、この、仕事の内容とか生活の内容が進化していく。考えるところを一生懸命考え、コミュニケーションを取るところをコミュニケーション取り。人でしかできない考えるってこと、コミュニケーションを取るってこと、判断すること。ここに専念して、あと細かいところは AI がお互いに、AI 同士で連絡取り合いながらやっていくと、こんな風になってきたらですね、それはまさに黄金時代だよね、それね。だからその AI が追っかけてくるから、人はとにかく信仰心を持たないと AI に飲み込まれますからね、人もますます立派になっていくでしょうし、AI もだから、人から任されて仕事するから間違いわけいかないんでですね。非常にだから、その間違いを起こさないようなそもそもですね、プロトコルにしてね、全部システム組み直せばいいわけで、パッチ貼ってるようにね、上からなんか絆創膏貼るみたいにね、間違いを直すとかそういうんじゃなくて、もともと間違いを起こしにくいようなね、システムに変えなきゃいけない、変えていけばいいわけだし、まあ、ブロックチェーンのスマートコントラクトなんかもそうだし、で、それやるのもね、今のじゃちょっとセキュリティとかなんか甘すぎますから、まあ、トランプが言ってるように、まず量子暗号に変え、で、トランプのところは量子暗号のその次を考えようと言ってましたよね。ポスト量子の世界を考えようとか大統領で言っておりまして、 だから次の次、まあ今量子使ってんだろうな、彼らな。量子使っていて、先行的にね。で、その次を考えるんだから、まあそういうデジタルものについてはさ、いろんなこの発展はさ、止まることはないわけですね。いろんなまだやることありますし。で、順次、安全性も使い勝手もですね、内容も濃くなっていくということでよろしいんじゃないですか。で、そうなってきたときですね、結局最後はね、天の意志をいかに形に、人として形にするかってそこに尽きるわけね。だからやっぱり人はその時代の子であるってことなんですよ。私の父なんかね、戦争行った世代ありましたから、結局だから戦争の時代の子なんだね。私の父なんかはね。まあ、父はそうですね。まあ、で、父は兵隊行きましたから、やっぱあの時代に生まれ合わせるってことは、やっぱ戦争の時代を生きるってことになりますから、いいも悪いもないわけね。戦争の時代は一生懸命生きると。で、また生まれ変わってですね、なんか次のね、平和な時代に生まれたら、平和な時代を生きるべく、頑張ればいいわけね。それにしてもですね、うちの父なんかも、まあ兵隊に行ったのはせいぜい3年ぐらいだと思うんですね。で、ちょっとその帰国がね、遅れちゃった2年ぐらいしてから、確か戦争終わって2年ぐらいしてから帰ってくるんじゃないですかね、外地から。まあ、4、5年ですけども、非常に人生を変える、とてつもなく濃縮した、まあ、4年間ぐらいだったようでありますね。で、私はよくまあ昭和35年生まれだから平和な時代の子だと言われてましたけども、自分もそう思ってましたけど、何のことはない、この30年ばか、ディープステートの戦争の時代だよな。うん、思いっきりディープステートの経済戦争やってたな、この30年ですよね。何のことない、ちっとも平和じゃないわね。本当に、戦争の内容がね、鉄砲玉の戦争か、情報戦争かなんですよ。情報戦争、認識戦が現代の戦争だから、まあ戦争の種類が違うだけで、父の場合は4、5年ぐらいだったけど、4年ぐらいですか？私なんか30年は戦争してますよ、もうこれで。なんていうことかね。まあ、だから本当にね、生きて振り返ってみないと分かんないことってたくさんありますわな。それ文句言っててもしょうがなくて。だからやっぱ人ってですね、その生まれ合わせれば、その生まれ合わせた時の時代の中で役割を果たすと、そういうことですよね。所詮、進撃、神の劇の俳優であるわけですからね。で、そういう感覚で言うとですね、やっぱり、この今生きてるってことに対して、ね、いろんな思いもみんな持ってますよね。いいも悪いもあるし、恨んでる人もいるし、非常にね、陽気な人もいるけども、結局はだからこの時代の中で活躍させてあげることが大事なことなんだね。うん。その恨みなら恨みの思いでね、それでなんか、待ったかけるのも仕事ですよ。それから、もっと積極的にやるのも仕事だし、で、ちょっと様子見てからなんか次やっても、それ別に悪いことじゃないわな。要するになんかこの戦略的に考えて、その行動できるような人にしてあげて、そしてなんかその、まあ自分で道を作ってくれるような、作れるような人、ところまで育てていくことがとても重要だと思いますね。で、そういうふうにしていくとですね、やっぱりその時代の中でみんなそれぞれ役割を果たせるわけね。誰もその時代の中で自分の居場所を見出せて、そこで活躍すれば、まあせいぜいその現役の時代、現役でね、人が活躍できるのはせいぜい30年ぐらいですから。まあ30年で全部仕事終わりっていう意味じゃなくて、現役の一番そのね、忙しい、一番華やかって言いますか、一番猛烈な時代でせいぜい30年ぐらいだと思うんですよね。まあしかしこの先それがね、40年、50年伸びるかもしれませんから、まあ大体30年ぐらいですよね。最初の10年ぐらい見習いのぐらいもんですから、見習いの期間が終わって、あと30年ぐらいでしょう。まあその期間をですね、もう思いっきりなんか活躍させてあげればですね、まあ誰でもそれなりにこの人生ね、いろんなことがあってもですね、一つ充足感を持ってその次に生きることができると。そういうなんか場を提供することが、これからのやっぱりリーダーの重要な仕事だと思いますね。ということは IQ だけでは全くダメだってことだな。依然として IQ で、なんかね、就職決まったり、IQ を求めてる会社が多いけど、ね、会社自体がもうそれ完全に誤解しちゃってるって話だね。だからまともなものはそこから生まれてこないわけですな。まあそんな感じで考えてくるとですね、非常に面白い時代ですよ。デジタルものをサポートする AI が発展してきてんだから、これに任せることができるってのは非常にありがたい話でね。今までだったらまあそれこそそろばんもそうだしね、工場の運転もそうだけども、とにかくね、先輩から見よう見まねで習ってですね、それが一人前できるようになるぐらいで、大体、ねえ、その人生の一番華やかな時が終わってしまうっていうことは多かったですね。今そういうことはないですから、これ実にありがたい時代だと思いますよ。もっともっといろんなことにチャレンジして結果を出せる時代なんですね。だから、 IQ だけで人が動かないってことは、とてもいい時代が来たということなんですね。もっともっとだから、信仰心豊かにしてですね、何でもできる人間になっていったらいくらでも行きますよ。で、日本の場合は信仰なんていうのは別に何教って話じゃなくてね、普段の生活の中に信仰を取り込まれてますから、伝統的な生活のね、エッセンスをちゃんと守っていけばですね、信仰ってごく普通にみんな得られるもんなんですね。実にありがたいことだと思いますね。まあ、そういう意味でぜひ皆様頑張っていただいてですね、これからますますご活躍していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。IQ だけでは人は動かずということでお話しいたしました。目元も光りましょう。さよなら。